拡張現実をやってみた。今回はそういう話でいきたいと思いますね。
お、やってみたシリーズ。いいですね、ポンさんの。
いや、なんかさ、こう、まあ、なんつうんですか、建て増しでもしない限り、お家って、うん、そう簡単にはさ、でかくならないじゃん。
まあ、そう簡単にはね。
うん。なんかこう、うん、なんつうの、回りく回りたーっつってさ、ふる。呪文を唱えて、今呪文の例えはないかなって
頭が。やんって、何してるんです
か、ね、そう。サリーちゃんだね。
サリーちゃんですね。そうですね。
そうですよ。横山光輝ですよ、サリーちゃん。
あれ、横山先生でしたっけ？
横山先生だと思いますよ。アニメのイメージがあるから。今時の魔法の言葉って何？
テクマクマエコンじゃないですか？
それも古いっしょ。アッコちゃんも。アッコちゃん、赤塚不二夫先生ですよ。いや、だから俺は、何ほら、ウサギのコスプレしてさ、あの、男をさ、痛めつける、あの、SM バーみたいなのあるじゃないですか。
わかんないです。なんですか？何の話ですか？ポンさんの趣味の話？何？
ごめん。なんだっけ、月に変わったお仕置きするセーラームーン軍団が。
ああ、はいはいはいはいはい。そっちね。
セーラームーンも古いんだよね、今は。
セーラームーンってでもそんな魔法使いのイメージありましたっけ？
だって魔法なんでしょ？あれ違うの？
あれ魔法なんですか？わかんない。ちゃんと見れてないんですよ、セーラームーンって。
まあね、セーラームーンって言ってたけども、それも、うん、もうセーラームーンも多分ね、50人ぐらいいるんだ。セーラームーンマーズとか、セーラームーンブルーとか、セーラームーンアルファゴールドとか。
7人ぐらいじゃなかったっけ？
セーラームーンスーパーリニアゴールドみたいなのがいっぱいいると思うんですけど。
付け足したな、随分。
その後、プリキュアが始まるんだよね。
あ、そうですね、プリキュアね。今、映画館とかで CM やってますよ、過去の。
すごいよ、プリキュアも。本当に、今度は100人じゃ聞かないぐらいいるからね。プリキュア、リミテッド、ゴールド、バージョン2みたいなとこもいっぱいい
る。ちゃんとすごい先輩がね、蓄積してるんですよね。前さん
またで
も、ウルトラマンみたいにね。
すごいのはさ、その絵柄がちょっとずつ違うんだよね。うん、なんか、なんとか双子先生、うんうんのものの統一感があるのかな。
なんかでも時代性を表してる、なんかアニメーションの技術の進歩みたいなの見える気はしますよね。
ああ、
ね、
そうかもね。
うん、
で見てると、じゃあプリキュアがなんていうのかな。
あ、なんか あるんですよね。それぞれの決め台詞みたいなね。決まったやつじゃないんじゃなかったかな。全員一緒じゃなくて、それぞれあるんじゃなかったかな、確か。でもそれ戦隊ものと同じじゃないですか。
人生とは一体何なのか、人生とは一体何なのか、お前はその答えを持ってるのか、その答えを持ってるんだったら、お前はその答えを調べて、見てみろみたいな、そういう、外に言うんじゃなくて、内側に言うみたいな、そういう感じのやつかな。
そういう精神論みたいなものがプリキュアで表現されてるんですか？だったら俺も逆に今見てみたいですからね。
アニメーションでは艶を振ってるだけなんだけど、心の中では、鬼の所業で、自分とは一体何なのかみたいなことをこう、
大事ですもんね。本来ね、そこからですもんね。
そういう話してんじゃないよ。ごめんごめん。なんとにかく、部屋を広く使、うん、したいとか、なんか作り変えたいみたいなのは、魔法がないとできないだろうと思っていたんですけど、うん。
はいはい。
ごめんなさいね、プリキュアファンの人がいたらね。
本当ですよ。セーラームーンだってこれからあれですよ。映画やるんですから、両方とも。
あ、映画やったよ、この前。また新しいのやるの。
あれまたやるんじゃなかったかな、確か。
あ、そうなんだ。まあまあまあ、いくらやっていただいてもね、いいんですけど。坂本裕二さんの、セーラームーングリーンの話をちょっと思い出しますけどね。
グリーンなんて言いましたっけ？
あれ違ったっけ？
そんな色合いで、色合いで説明する人
ってありましたっけ？真ん中の色になりたいって思ってたけど、それが言い出せなかったみたいな話がありましたね、確かね。
問題のあるレストランかな？
そうそうそう。まあいいや、うんうん、ちょっと話がよれる。で、
うん、
うちに、なんか作業、机をちょっと買い入れることにしまして。
うんうん。
まあメインの机はあるんですけど、なんかこうちょっと飯食う机とかあったらいいかなと思って、ちょっとした机をね、1メートル70センチぐらいのやつを買ってみて。
ほうほう、でかい。
で、これをなんかいろいろこうあって、寝室に置くことにしまして。
うんうん。
で、ちょうどその、置いた机にあった椅子がないなっていうことになりまして。
うん、大事大事。
まあじゃあ椅子も買うかっつって椅子も買っ ったんですよ。まあ本当に安めのやつなんですけど、うん、今も座ってグラグラしてるやつですけどね。うん、でもね、これを買って、机と椅子を買うとさ、うん、もうなんかもはやそれは一つの、なんていうか、オフィスになりまして。
ほう。
で、今まで全然その、仕事とかできなかった寝室に、突如なんかね、オフィス空間が登場しましてですね。
うんうん、
今僕あの、自宅の中で、なんていうんですかね、テレワークできる状態になってますね。
何言ってんですか？
だから向こうの第一オフィスの方に、ポン A がいたとして、でこれ第二オフィスの方にポン B がいるみたいな、そういうことができる。
同じ空間ですよね。何かは違うんですか、それは。
いや、まあ、
ポン A とポン B は同じところに。
扉を閉めれば、なんて全然こう気にしない関係でいられるっていうか、そう、お互いが集中できるみたいなね。
ポン B がそこにいるときにポン A は向こう側にいるんですか？そういうことでいいんですか？
いや、それ、だから何やってるか分かんないよ。だって、まあ、一切見えないから、ここからは。ただ、繋がってるのは Wi-Fi ではない。
シューティンガーの猫みたいなこと言ってる。なんだろう。
ただ、俺はポン A なんですけど、俺がポン A で向こうがポン B かどっちかを向こうがポン A がポン B として見てるかどうか分からないし、本当に今実在しているのか、ポンさんが。そのことについては私は把握はできないですけど、ただ私はここに新しいオフィスを、
我をもう我ありでいいんじゃない？うん。
手に入れたっていうことで、なんかこう、立て増ししないのに、なんかうちが広がった感じがあってですね。
なるほど、なるほど。
ということで、まあ皆さんもね、よかったら椅子1個でも手に入れるとですね、あとは心持ちね、心持ちと心の中の自分を二分割すれば、部屋が広がった、効率よく使えるようになった。二人で仕事もできるんだね、なんて、そういうね、一人芝居もできますんで、楽しんでいただければな、というふうに思って。
全然 AR とか VR の話じゃなかった。
それはですね、そうはいかないよ。はい。ということで、嫌な枕、お友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から、仕事のヒント、ツイッターの種など、役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すことができるような、そんなポッドキャストを目指しております。ということで、種ラジは世の中のいろんな種を探す番組です。
はいはい。
はい。お相手は、様々なカルチャーにも被りついております、カルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも。
散歩ばっかりしてる変なおじさんポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで週の始まりですね、おしゃべりの練習場ということで種枕です、はい、冒頭はもう本当に無意味な情報ゼロでお送りしておりますけども、これからは、ね、
いい
ニュースです。
ポンさんの家が拡張したっていうのは楽しいですね。みんな聞いて
くれ
て、
はい、ありがとうございます。
よかったね。
では行きましょう。
よかったね。うん、
なんか、介護されてるみたいですけどね。種、枕のニュースですね。先週起こったニュースをキーワードでランキングしているものを見て、はいはい、ああだこうだということですが、
はい。
八重野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所とのコラボレーションで作成された2月28日から3月4日までのニュースからのランキングですね。うん、10位まであります。パーッと読みましょう。山田広報官辞職、みずほ銀行障害、ヤフーと LINE、1都3県宣言延長、文学新人賞加藤茂明、NTT 高額接待緊急事態宣言延長期間、中国国防省尖閣周辺活動、山田健吾日本新記録、ミャンマー国連大使というところでございます。はい、うん。まあね、ベースはコロナということでもありますが、お兄さんなんか気になるものありますか？
なんかやっぱニュースとして、まあ、ダブルミーニングのニュースとして、うん、なんか文学新人賞加藤さん取ったんですけど、
はいはい、
なんかこういうニュースを、このぐらいのニュースに毎回その新人賞っていうものがなればいいなって思うんですよね、加藤さんに限らず。
うん、
すごいことだし。もっとその文学新人賞取ってるもの、芥川賞ぐらいにならなくてもいろんな新人賞あるので、それを取ったっていう事実だけでニュースになってくれるといいのになっていう、なんかそのニュースバリューみたいなもので取り上げる取り上げないをこうメディア側が決めてる感じがして、なんかみんなこの賞とか取ったなら、賞を表彰してあげればいいじゃないって思うんですけどね。うん。メディアよ頑張れと。もっと取り上げろということですよ。
あ、まあ、でもね、芸能人が文学賞とか取ると割と注目されるんじゃないですか。
だから芸能人が取るとじゃなくって、誰が取っても。
ああ、そういう
ね。文学新人賞毎年恒例で発表されますよねって、そのニュースをちゃんと取り上げてほしい。今年は、だから芥川賞とか直木賞はさすがにいろんなニュース取り上げますけど、他の賞だって素晴らしいんだから、うん、それはぜひ紹介してほしいですよね。
まあでもこう言うとちょっと冷たいかもしれませんけど、じゃあ賞だってさ、めちゃくちゃ山のようにあるわけですよ。坊ちゃん文学賞だってあるわけですから。
出してほしい。坊ちゃん文学賞取った
ら。そうするとほら、年中文学賞のニュースばっかりになっちゃうし。
そんなでもないっすよ。言っても。
いやいや。だってじゃあ文学だけでいいのかって言ったらさ、映像の世界とかさ、テレビ局
だとか。そう、英語だって取ってほしい。
我がのテレビだとかさ。
横浜だって。
いっぱい賞とかいっぱいあるんだから。
くだらねえニュース流してるぐらいだったらそれを出してほしいっすよ、僕は。なんだ CM に出たからなんだ CM のメイキングをニュースで見せられてどうすんだこっちはみたいなのが毎回あるので、
そんな目覚まし
テレビみたいなニュースを取り上げるぐらいだったらは目覚ましテレビだけじゃないですよ。それこそモーニングクロスの僕は芸能コーナーについても同じことを思いますよ。なんで CM の裏側見せてんだよみたいな。
でもどうそうですか。いやまあお気持ちはわかるんですけど、自分の趣味が全部正しいってことになると、うん、それはなかなかまた難しいですから、
うん、いやいや自分の趣味
スポーツなんか全部なくなればいいと思う、うん、本当に意味がないからあんなの
なくなるっていうよりは、なんかそういうスポーツについてもそうだし、何においてもなんか賞とか取ったならば、はい、ちゃんとメディアは取り上げてあげてほしい。それはだってその人にとってもしかしたら人生に一回の輝いた瞬間なのかもしれないんだから、加藤茂明なんて何回でも輝きますよ、それは。だってニュースなんだもん。そういうところじゃないところ、ね。ま、
話してもいいかもね。なんか僕は ね、あの賞って結構マッチポンプだから、そんなの盛り上がることを平等化しろとかっていうのは、うん、で自助努力で何とかしろって思うよね。アメリカのアカデミー賞とかがああいう風に格付けちゃんとできてることであそこまでみんなが注目するわけじゃん。日本のものは一生懸命盛り上げようとしてるけど、やっぱほら正当性とかさ、そういうのがないから、やっぱりこう部分的には評価される面はあるけれど、
うん、
まあね、ちょっと致し方ないかなっていうところがある
かな。ね、賞を紹介するなら加藤茂明が受賞したからじゃなくて、うん、もうちょっとなんかそれぞれのメディアの基準を持ってほしいですね。なぜ賞を紹介したのかっていう。
まあまあまあ、わかりますけどね。まあちょっとまたこれもね、うん、お話として面白いんじゃないでしょうか。
うん、
はい、ではちょっと簡単にコロナ関係の話いきましょうか。まあ緊急事態宣言が延長されましたが、まあその基準がちょっとわかりづらいだとか、うん、尾身会長はこの2週間をさらにその先の準備のために当ててくださいなんていうふうな言い方をしたそうなので、まあ僕ら個人ということというよりかは、うん、まあ例えば会社のね、組織の人たちが今後緊急事態宣言が終わったとしても、ちゃんと安定的に、みんなの、まあ、感染リスクを下げるとか、あと行政がね、うん、そういう対応してくださいみたいな、そういうことなのかもしれないんで、その辺を僕らは注目していく必要があるのかなと思います。あと入管でクラスターが出たっていうね、ニュースがあって、これは、ちょっと、まあ、ただでさえ状況が悪いと聞いているし、まあ、ある種の密状態が、状態がしている中で起こった、ね、収容者58人の感染という話で、
まあ、なんか前その収容者の方にインタビューした人の話とかここでしたと思うんですけど、
うんうん、
なんかそのインタビューの中でもむしろ僕たちはコロナにかかりたいって言ってましたもんね。その施設内があまりにひどすぎるから、かかれば入院することができて、ここから逃れることができるみたいな言い方をしていて、うん、それぐらいね、もうひどいことになってますよね。
話だよね。いや本当なんかこう、うん、人の国のこと言えないですよね。これは本当ちょっと納得してほしいよね。そして、オラウータンとボノボにコロナワクチン、人間以外の霊長類で初アメリカだそうですけど、なんかアメリカでは霊長類がコロナにかかってるっていうニュースがあって、
それでなんかまあそこ経たらねやばそうですもんね、さらにね。
まあまあその人間に対してっていうこともあるし、なんだろうね、こういうことって人類が存在しなかったら起こらなかったことなのかもしれないから、自然界の動物にとっては不思議な、でももしかしたらそういうことがあったのかもしれないよね。なんかまあその辺も気になりますけど、まあ仲間ということでね。あとはまあ、五輪のね、中止のアンケートなんか結構いろいろ取ってるところもあって、8割が中止、再延期とかいう話もありますよね。まあ、
メディアによってね、違うんでしょうけどね、この数字はね。
うん、
アンケートしてる。
感染者は増加をしているけど、年内の収束は難しいんじゃないかと。これ WHO なんかも言ってるとかですね、ありますね。
うん、でしょうね。
はい。さあ、まあそんな感じでございますが、じゃあ、枕のトピックス、私が気になった、お話ししたいソースをね、ちょっと喋っていきたいと思います。パッといきましょう。はい、まずは、お笑いコンビ、かがやのかがさんが休から復帰。
おめでとう。
はい。みんなのかがや、かが復帰スペシャルという配信も行われるそうでして。まあ、ね、こういうことはいっぱいあるとは思うんですけど、なんかまあでも、嬉しい話ですよね。なんかね、ちょ
っと。これがだから今、配信されたタイミングでは、R1 の結果は出てるはずなので、かがやさんがね、どうなってるか。はいはい、僕は収録時間、収録日は3月7日なので、まだ分かってないんですけど。は
い、そうか、ね。R1 にね、出てるんだよね、確かね。
そうそうそう、ピンで出たんですよ。だからどっちのネタ作ったのか分かんないですけど。
はいはい、そうなのかな。そんなにブレーン的なことでってこと。あるんですかね。
まあ、入ってはいるんじゃないですかね。まあ、有吉の壁とかでもね、すごい活躍してましたけどね。
いやいや、なんかね、ちょっと、今来てる芸人さんってのにね、こう割とシンパシーを持つ人多いと思いますから、まあそういう一人ではありますよね。うん、
無理せず頑張って、はい、活躍してほしいですね、
うん。はい。さあ、そして、復帰という話もあれば、別れということもあって、いろんな番組がですね、うん、終了するということで、ちょっと気になってるところで行きましょうか。テレビで言うと、勇者、3月で終了。プライム帯に、はい、行って半年で終了という。
これよくありますよね。これ何なんでしょうね。ちょっと時間を上げて終わらせるパターンってあれ何なんですかね。
典型的なパターンになるとはってことですよね。そして、後ろシティ星のギガボディ、3月で終了と。なんか今、金子さんが休養中なんですよね。
後ろ。ね、なんかニュースになってましたよね、結構前に。
はい。そして、TBS ラジオ、ジャンクサタデー、エレカタのコント太郎も3月で終了ということですが。
あら。
はい。移動するんじゃないかって噂もありますよね。
それ他の曲に？
他の曲はないと思うけど、多分時間帯とか特番化するとか、わかんないけどね。うん、そして、うん、阿川佐和子さんのサーコの朝テレビですね。これが終了するとか、いうのもありました。あと、まあ、朝一のアナウンサー。まあ、これは卒業というかね。
そうそうそう。
4月から街づくりのお仕事にという。
すごい素敵な、なんか、メッセージで終わってて。
うん、
よかったんでね、朝一の大見さんはすごくよかったんで、はい、さあこれからどうなるだろうなって感じはありますけど
ね。そうね、なんかまあ何街づくりっていうのが一体どういうことなのかっていうのをなんか語るタイミングがあると、まあ例えば我々は山崎亮さんとか有名だとかって思ったりしてますけど、まあほとんどの人は街づくりとかね、うん、そのインフラ作りぐらいにしかイメージないと思うんですけど、コミュニティを考えるみたいなこととか、うん、あとその、
うん、
インフラ作りっていうのが実は地域の文化を、ね、根付かせてるものなんだとか、その辺のタモリ、ブラタモリ的視点とかが、こうもっとこう、うん、オープンなね、場所に来たら面白いなと思ったりするんで。
まあ、確かにね、大見さんはブラタモリきっかけってね、話もしてましたからね。う
ん、そんな、うん、入り口の人になってもいいかなとも思いますよね。
うん、いい卒業だなと思いました。
うん、はい。ありがとうございます。あとまあね、文化放送79、それから、日のミッドナイトグラフィティ、走れ、歌謡曲。こちらが、バイナルミュージック、歌謡曲 2.0 に変わります。
今の時代にそんな名前の番組を始めようとしてるんですか？すごいですね。
昔、イスズ歌うヘッドライト、コックピットのあなたへっていうのが TBS でやってて、で、これは何かっていうと、走れ歌謡曲がすごい盛り上がってる。まあ、演歌ばかりかけてた曲、番組なんですけど、それでこれで、歌うヘッドライトを作ろうつって作ったんだけど、歌うヘッドライトも2001年には終了してて。だからこう、AM ラジオの中での、こう、何、ちょっとオールドスタイルな番組が減ってきてるなっていう、まあ、そんな話でもありますね。
バイナルミュージック歌謡曲 2.0 が今やってて、それが3月27日に終わるってことですか？
いや、それがスタートするんですよ。
今の時代に 2.0
って言ってもらえる。どういうことだよ、お前。バカにすんなよ、この野郎。
すげえな、
いるんだよ、歌謡曲だって。それから
歌謡曲はいいんですけど、
松岡前、町根の前に、村上駅スローリビング、あと日本放送のミューコミプラスとか、いろいろありますよね。はい。まあまあ、そういうこともあります。あと TBS 噂の東京マガジンも終了と。思ってたら、BS に引っ越すだけっていうね。
やっぱしげ、ゾンビたちはね、あのゾンビども
は。ゾンビって言うなよ。はい。まあ、そういうことらしいですよ。はい。 さあ、で、その、まあ、ついでで行きましょうか。卒業という意味では、佐久間さんがね、テレビ東京の、ね、佐久間さんがテレビ東京を退社されるそうですね。まあ、まあ、はい、頑張ってください。
まあ、ずっと番組を続くらしいですからね。
外部でプロデュースするとかって、いなかないんだろうけど、なんか、ちょっと面白いですよね。
テレビ局出身みたいなことを前面に出してみたいなのは、多分、そんなにないでしょうかね。
まあ、でもね、サラリーマンだったら、どこ、出た、どこで働いてる
か普通にありますからね。
ありますからね。はい。それから終了ついでで言うと、新幹線の、文字でさ、ニュースがパーッと流れるのを見たことありますよ。はい
はいはい。あるある。
はい。あれがね、廃止されるそうです。もう廃止されたのかな？
流れなくなるってことですか？
流れなくな、別に固定になるとかじゃなくて、もうスマホとかタブレットで見てくださいと。おそらくまあ。
いわゆるテレビジョンってあるじゃないですか。はい、普通に山手線とかに。ああいうのやっとけばいいのになと思いましたけどね。なんか。
そうだね。特急列車で、ね、まあ、あのパターンは多分、だからほら、あれって広告じゃなくて、利便のためにお金払って多分作っている可能性もあるから、もしかしたら、その、任天堂のやつみたいな広告みたいな形にしていくとかはあるのかもしれませんね。
うんうんうん、うん。
はい。あと、変更で言うと黒猫のマークが。変わったとか、
ね。微妙に変わりましたね。あれ、なんか比較すると面白かったですね。
うん、ね。まあ、デザインという視点で言うと面白いかなと思います。うん、はい。さあ、では行きましょう、ベルリン映画祭、金熊賞は女性教師を描いた一本に、ホンサンスは脚本賞を獲得ということで、うん、ちょっとね、日本代まで決まってないのが、バッドラック・バンキング・オア・ルーニー・ポルム。ポルンっていう
作品かな、
ポーンっていう作品、
ポルノですね、多分ね、はい、
まあまあちょっと私あんまり詳しくないんですが、なんかちょっと面白そうな作品なので日本でね見たいなと思いますし、あと、うん、浜口竜介監督、
うん、
はい、の偶然と想像という作品が、シルバーベア賞ですか、審査員グランプリということだそうですので、
うんうん、まあ準優勝みたいな感じですね。
うん。なんかね、映画の世界は、まあ、こうやってこう、粛々と作っていって盛り上がってるっていうこともあって、まあ、ちょっとまたね、見て時代を考え、時代ななと
思います。本口さん、今年の多分夏にも新作公開してたから、すごいですね。結構なペースで作ってらっしゃる。
うん、いいですね。トヨタが、ウーブンプラネット祭、1000億円をウーブンシティの建設や実証実験にということで、ウーブンシティってわかります？
わかんないです。
ウーブンシティってあれ
ですか、ね、ああ、あれか。あの、静岡のやつ？
そうそうそう。トヨタがやってる企画なんですけど、うんうん、未来の技術開発のために作る実験都市。これがウーブンシティというそうなんですね。うん、このウーブンシティの由来を調べるのを忘れたのでよくわかりませんけども、富士山のふもとの静岡県の市でやると。面白い。なんかここだけ未来都市みたいになるのかね。どうなのかね。
ね。
まあ、そんなわけで、お金が、自社でもいっぱい出すし、こう、歳という形でも取れ、うん、広げるということですね。
実験都市ですね。
はい。そして、5番目、異国津眠る土砂使用を中止求め陳情ということで、まあ、沖縄のね、基地問題って、こう、様々な課題を出してるわけですけど、まあ、なんつうのかな、この、辺野古の埋め立てに使う、その、土砂が、その土砂の中に沖縄戦で亡くなった人たちの遺骨があるんじゃないかっていうニュースがあって。で、これはもう賛成とか反対とかじゃなくて、そういうこと自体はもうやめてくれよっていうふうな、まあ、怒りがあるみたいな話でニュースになってました。まあ、ね、無論そのそういうことが 100% 回避されるのは難しいのかもしれないけれど、だけど、ね、遺骨とかってこう戦争終わった後って結構きちっと各国やったりするから、こういうことを、まあ、まだ残しているとなると、戦後が残った人もね、いるというふうな気持ちもあるし、まあ、せめてそこ触らないでくれっていう気持ちを逆なでするようなことをやってるとも言えるのかなと思いますけど、うん、いやね、これもなんかちょっと無力感もある気もするけど、まあ、せめてちょっとニュースだけは知っておきたいなと思いますがね。
うん、
はい。NHK のニュースでした。そして、6番目。 アハモなど新料金プランのデメリットをイエモンの告知、イエモンのファンクラブですね、告知きっかけで拡散されたというニュースがありました。うん、なんかその、うん、アハモで、まあ、要するに新しい、サービス、新しいコースなので、様々な、既存のサービスでは、サービスそのままでは使えないけど安くなるみたいな、そういうちょっと、あの、前提が変わっちゃうサービス、コースなもんだから、
うん、
なんだっけな、キャリアメールが使えないみたいな話があって、でそのキャリアメールで登録していたり、あとそもそもキャリアの決済制度みたいなものを使ってた人がファンクラブとかでいるんだけど、うん、それが使えなくなっちゃうと、だからアハモにあのぼんやり移行するとイエモンの、うん、ファンクラブから強制退会させられちゃうみたいな、
うんうん、
これ多分イエモンだけじゃないんだろうね、いろんなところであるんだろうけどっていう風な話、
まあ、昔からねやってますもんね、
ですけどね、なんかまあまあでもあれをね、こう、あんまりこう、リテラシーというか、その、何、Google メール持ってますみたいな人だったらいいけど、意識しないで使ってる人とかは、うん、ね、コース変わっただけ、あの、会社のコース変わっただけでファンクラブ退会させられるのってなんでって思ったりをするよね、きっとね。
まあ、これを機にね、キャリア決済の呪縛から逃れるっていうのも大事な気はしますけどね。
うん、まあまあね、その一つのビジネスモデルでしたけどね。まあ、あとあの、なんか謎のサービスが50個以上ついてるみたいな、そういうニュースも見ましたけどね。
本当にね。
そう
ですね。まあ、それでね。オートキャリア。
まあまあまあ。はい、それからツイッター、クラブハウスより一足先にスペーシーズをアンドロイドユーザーでも利用可能にというニュースがありました。IT メディアですね。
あれもう、国内でも公開されてるんですかこれ。
なんかね、僕ね、チラッと、やってる人を見かけましたよ。ちょっと参加はしてないですけど。
あ、そうなの？まだ実験的に何人かにやってるみたいな感じ、
うん、そうじゃないかな、多分そうだとは思いますけどね。これどうですか、
これは僕は、やりたいんですよ、スペーシーズやるなら。
あ、そっちはいいな、別に。
うん。だってあれ、承認制でもなく誰でもできるでしょ、
これでも、こんなに、喋った内容は言っちゃいけないとかそういうルールがあったりするのかな、
ないんじゃない、だってツイッターでしょ
いやいや、まあまあ、ね、何かルールはあるでしょうし、
その、クソ中で先民サービスと違うと思うんで。
いや、その中でさ、わーわー言われちゃうみたいな。
なんかもう、おじちゃんとおじいちゃんしかいないらしいですけどね、クラブハウスね。
あ、とにかく悪く言いたいね、うん、あなたね。あんまりその敵を作るようなことやめてください
よ。そういうもんすよ。やっぱ、社会はよくわかってるんですよ、これ。
なんかその、弱い者側のふりをして攻撃するのもやめてね。別に向こうがあなたを迫害してるわけじゃない
んだ。弱い者ですよ。あんなだってね、シリコンバレーでものすごい投資を受けてる会社ですからね。こっちは弱い立場ですから。
ね、それから、あれですね、アマンダ・ゴーマンさんの作品を、翻訳するにあたって、で、なんか白人ではなくて黒人が翻訳すべきだという声が上がったという話があったそうですよ。
ね、
この先のニュースがちょっとわからないところですけどね。はい。
それだってそうおっしゃったら日本人はだって海外の作品見れなくなっちゃうってことでしょ？
まあだから国によってね、需要は違うんだと思うんですけど、まあこれはそのオランダの作家さんは結構有名な人で賞なんか取ったような人で、まあやります、うん、やってくださいってお話があった
後、アマンダ・ゴーマンさん自身もね、お願いしますって言ってたって話ですよね、うん、
ここなるほどね、だから本当にちょっと難しい感じもありますけどね、うん、はい、ありがとうございます。まあね、本当はこの後ラーテルという私の好きな動物が世界で最も恐れ知らずな動物である理由の話だとかしたかったんですけど、
それを今それタイムリーでなんかあるん
ですか、見つけちゃったんだよ、このニュースをね。はい。これじゃあウェブで見ていただければと思います。本当ね、かわいい、蜂蜜食べるかわいいアナグマなんですけどね。
うん、本当
に。
かわいいと思うよ。
チーターにぶつかり、突撃していく。
投げよ。投げよ。
はい、行きましょう。はい、ありがとうございました。では、枕な予定ですね。今週の予定をざっと行きましょう、はい、3月7日はサウナ健康日です。はい、そういうのもありますね。はい。あと、メンチカツの日とかね。あと千葉市長選挙とかもありますね。
これ結構大事じゃないですか。
はい。3月8日はエヴァンゲリオンの公開日ですね。うん、はい、ね。それから国際女性デーでもあります。はい。3月9日はバービーの誕生日です。はい。バービー人形のね。
あるんだ。 はい、設定として、サンキューみたいなことか
な、うん。どうなんですかね。はい。まあ、商品を発表した日ということですよね。1959年だそうです。うんうん、はい。そして、3月10日は、東京大空襲、1945年ですね。うん、はい、うん、死者が10万人以上いたということだそうですね。うんうん、はい。それから新幹線が走った。東海道新幹線が走った日でもあるそうです。そして、3月11日は東日本大震災から10年ということですね。
今度いろんな番組やってますね、今ね。
そして、12日は、世界反サイバー検閲デー。世界反サイバー検閲デーという。
サイバー検閲に対して反対をする
ということですね。そうそうそう。そういう日があるんですね。
中国的なあれですね。うん、
そうですよね。まあでもね、今ミャンマーとかでもあったりしますから。
あ、そうか、そうですね。
ね、はい。そして3月13日は、青函トンネル開業記念日だったり、3月14日は円周率の日だったりとか、はい。
3.14。
はい、うん、ということだそうですが、さあ最後に行きましょう。今週使いたい枕、オレンジさん。
じゃあラーテルにしてあげようかな。
いやいやいや、ラーテル喋ってないですけど、いいですか。ただめちゃくちゃ怖いよ、本当にラーテル。ラーテルはしたいよね、本当したいですけど、ラーテルスペシャル
やろうかな。いや、スペーシーズが僕の元にも降りてきたらスペーシーズの話したいですけどね。てかスペーシーズ使いたいですけどね。はいはい、
そうか、じゃあスペーシーズかラーテルかっていうことで。
そうですね、そうですね。その2つかな。
はい。はい、では、ラーテルファンの方はね、すいませんけど、また。次回喋りたいと思います。はい。ということで、種ラジ、種枕でございました。お相手は、はいはい、じゃあちょっとラーテルスペシャルやるよ。やります。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。